クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディー。この番組は僕関口メンディーがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながら、そこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディーです。
メンディーのお仕事をサポートしているジーニーです。
よろしくお願いします。というわけで井戸メンディー、今回が第14回目です。はい、前回はマンネリにならずに新たな刺激を得る方法についてお話ししていきましたけど、
はい、
どうでしたか？
そうですね、なんか結局、はい、まあ、私たちあんまりマンネリ知らずだっていうような話だったのと、うん、でマンネリっていうか多分飽き性なの で、飽きてくるとすぐなんか別のことトライしたいよねみたいなことで、うん、例えば環境を変えてみるとか、そんなようなお話だったかなと思うんですけど、はい、それで言うとなんかバラエティをね結構型ができてこなし始めたみたいな話があったと思うんですよね、はい、うん、
こなしてましたよ
そんなこなすメンディー嫌だよねみたいなところと、うん、あとは山崎努さんかなのなんかご著書を読まれたっていう話で、はい、であれすごくあれ私もちょっと結構響いたんですよね。あの役に入るごとにゼロベースっていうか切り替えるみたいなお話があった時に、あの後ちょっとね考えたんですけど、例えば会社員でも私もそうなんですけど、プレゼンプレゼンテーションの資料とかよく作るんですよね、
うん、
でプレゼンの資料って大体こう型が決まっちゃうと、うん、あとこう文字変えればいいとか、
なるほど、
なんかそんな風にするんですけど、
うん、
それがもうびっくりするぐらい面白くないというか、うん、もうお客様にも刺さらなくなってきちゃうしっていうところがあって、うん、私は実はなんかちょっと自分で言うのも恥ずかしいんですけど、
はい、何ですか？
プレゼンが得意なんですよね。
わあ、恥ずかしい。
恥ずかしいですよね。なかなかね、本当。
でもね、はい、本当にいや、めちゃくちゃ上手です。僕もいろんなこう、まあ、場面とか会議とか、それこそ交渉が必要な場面でジーニーさんの立ち回り見てますけど、あのね、本当に百戦錬磨なんじゃないかって
ぐらい。いやいやいや、すごいです。ありがとうございます。恥ずかしい。うん、いやただそれでね、私よく考えたら自分でやってることもゼロベースだなって気づいたんですけど、実は資料も、まあ、大体型が作ると同じデザイン同じレイアウトで資料作りがちなんですけど、
うん
うん、私は実は真っ白から始めるんですよね毎回。
かっこいい。
そうするともちろんなんとなく自分のテイストは出るんですけど、うん、前と同じにはならないので、もちろん時間はかかるといえばかかるんですけど、うん、はいはい、だからこれから初めて作りますっていう人には全然進めないんです。ある程度型ができてから、うん、やっぱりその型を破るためにゼロベースで作るっていうことはお勧めしたいなと思うんですけど、
うん、
なのでゼロにするとデザイン性とかも全然変わるんですよね。
なるほど。
なんかその、まあ、クリエイティブが変わるというか、
うん、
なのであゼロベースって確かに私もやってるななんてちょっと思ったなっていうことを、ね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思って、うんうんうん、はい、振り返りをしてみました。
なんかでもすごい思うんですけど、はい、今の話も聞いてて、その、まあ、相手のためにこう、まあ、ゼロベースを崩すみたいなところだったと思うんですよね、うん、やっぱ同じものが増えてくると、まあ、目立たなくなったり、うんうん、刺さらなくなってくみたいな、
そうですね、
ところで自分がそこからゼロベースから考えるみたいな話だったと思うんですけど、そうすると、まあ、相手も嬉しいしこっちもこう成長できるっていう、
うんうん、
すごく両者にとっていいことずくめだなっていうふうに思うのと、
そうですね、結果だから手数増えましたものね、
うん、あ、なるほど、なるほど、うん、まあ、あと結局なんかかけた時間ってやっぱ相手に伝わりますよね。
そうですね、いや、うん、本当にそうだと思います。だからやっぱりマンネリにならないように創意工夫することで、
うん、
やっぱ成長ってあるなというふうに思ったので、
うん、
はい、なんかそういう意味ではマンネリが悪いというよりはマンネリだっていうことを認識して成長していきましょうみたいなところで前回も終わったかなと思って、いや何気にこの前ちょっとあの私の中ではかなりパワーワードだったんですけど、そこはかとなく適当って、ね、まあ、言われましたけど、そこはかとなく適当に話してるようでいて、あ、ちゃんとまとまってる内容で前回も良かったなということで、はい、安心しました、
ね、はい
はい、ちょっと振り返り長くなっちゃいましたけど、
はい、
第14回目のテーマ教えてもらっていいですか？
はい、第14回目のテーマは初めてのバラエティ挑戦、何を意識しどう行動したか。
もう今世の中では、
はい、
どちらかというとパフォーマーとかアーティストというよりは、
うん、
まあ、街でもお声かけいただくのは まあ、ちょっとバラエティのメンディーさんという形で声かけいただくこと多いですよね。
う
ん、
はい、そうですね、うん。なのでそういうイメージが先行してますし、間違いなく僕がこうして世間の皆さんに認知されるようになったのはバラエティのおかげなので。うんうん、
おかげですね、うん。はい。一番最初バラエティ番組出たのって何ですか、きっかけは。
一番最初のバラエティ番組が何かどうかちょっと覚えてないんですけど、うん、話題になったなっていうので言うと、うん、しゃべくりセブンかな。
しゃべくりセブンで、私ね、その映像実は、つい本当に、たまたまなんですけど、一昨日ぐらいに初めて見たんですよ。
は
い、で落ちてたんですよね。ネットで。
はい、
お一人で出たやつじゃないですか。
一人で出たんですけど、うん、その LDH の中では初めてしゃべくりに出たのが僕で、うん、しかもソロで出たっていう、う
ん、しかもまだデビューしてどのくらいだったんですか。
何
年
ぐらいの時かな。
そうですよね、まだ全然デビューしたてという感じで、はい、今とは入れたち全然違ってましたね。
はい、
もうほぼ黒人のラッパーみたいな、
うんうん、そうで
した、ね、ヒップホッパーみたいな。はい、
あ、でも待ってください。喋りもあったんですけど、その前にオールスター感謝祭がありましたね。
うん、なるほど。
オールスター感謝祭のパネルゲストみたいな、うん、オールスター感謝祭ってその、ひな壇になってて、たくさん人がいて、はいはいはい、みたいな、うん。で、そこで、超クイズに正解した方から食事に行けますみたいな、そういう感じで、要は、居残りバトルみたいな感じだったんですよ。
はいはい、
勝ち抜け戦みたいな。う
ん、なんか休憩中にご飯食べますみたいな、ね。
あ、そんな感じです。そこで、うん、結構最後の最後まで僕残ったんですよ。ハングリーとアングリー、お腹が減ってるのはどっちみたいな問題が出て、
うん、
それを間違えたんですよ。
あれ、もしや、わざとじゃないですか？
まあ、今だから言えるんですけど、わざとです。あれは。なんですけど、
はい、
それで、ね、そんな見た目してんのにそんなもんわからんのかいみたいなんで、
なるほど。
そこからなんか、その、面白、キャラみたいになってたんですよ。
なるほどです。
はい、それは当時のそのマネージャーさんとも相談して、うん、ここチャンスかもしれないからできる限り残ろうみたいな。
まあ画面に映りますものね。
うん。映れる危険全然ないので、
うん、
で映ろうっていうので、で、それが一つまあ作戦としてハマり、そこからなんかこうバラエティのオファーをいただくようになったみたいな感じですね。
でも元々は、個人活動ではなくって、そのジェネレーションズっていうそもそもがグループだったじゃないですか。
はい。
なんで切り分けてバラエティでってなったんですか？他の、例えばメンバーさんはじゃあ逆に違う道に行くとか、はいはいはい、そういったなんかあれはあったんですか？
そうですね。もちろんグループ活動が軸にはあるんですけど、うん、俳優業とかやってるメンバーがいたりとか、それぞれの個々の活動っていうのも、その時点でスタートしてて、うんうん、僕の中では、まあ、お芝居の経験もまだ全然ないし、うん、何ができるかなって考えた時に、バラエティ、
もともと確かお笑い芸人さんになりたかったんですよね。
芸人さんになりたかったので、バラエティのお仕事をいただいた時とかに、もう喜んで出ますみたいな、お仕事何でもくださいみたいな感じで、
うん、
そっちのバラエティの方を攻めていったって感じですね。他のところで、他のメンバーよりも目立ってる場所がなかったので、ダンスもまだ始めて数年みたいなところで、
はいはい、
どうしたら目立てるかなっていうので、バラエティをこうチョイスしていったとか、そこしかまあ道がなかったっていう感じですよね。
でもそもそもダンサーとしてステージに立つためにやってて、
はい、
で、急にバラエティでお話ししろとか言われても、どうでした？それだいぶ挑戦ですよね。
そうですね。なので、まあ、初めのうちは、やっぱり LDH、そのまあアーティスト枠みたいな感じで出てるので、基本的にはゲストなんですよ。なので、なんか面白い話してくださいみたいなのはなくて、周りの芸人さんがもう勝手に面白くしてくれるんですよね。
ああ、じゃあ材料になってればいいというか。
はい、そこにいればいいっていう感じだったんですけど、はい、まあ、そこからなんかまた一つこう、ステップアップするためにはなんか自分の特技とか、そのバラエティの中での、まあ、一つの型というか、なんかその王道パターンみたいなのがなきゃいけないよねと思ってたんですけど、その矢先に、いきなり黄金伝説っていう番組に出させてもらった時に、
うん、
1週間アマさん生活みたいな感じの企画で、
撮ったどうとか
で、はい、あれをやらさせてもらったんですよね。うん、それこそ良い子の浜口さんとか、うん、オードリー春日さんとか、武井壮さんとか、うん、あとは品川庄司の庄司さんとか、
うん、
で、なんかそのアマメンっていう。
まあ、ちょっと今聞いたメンバーは、なかなかのこう筋肉がある肉体派の方たち
ですね。
ま
あ、素潜りしてね、撮んなきゃいけないので、
うん、
で本当に、まあ、甘さみたいな生活を送っ って、で、その時に、たまたまなんかその登場のシーンで、僕は庄司さんの後だったんですよね。
はい。
で、庄司さんが当時からミキティって叫んでて、うん、で、その後にメンディーが出るってなった時に、いや、メンディーもさ、ミキティみたいな感じで叫んでみたらいいじゃん、みたいなので、庄司さんに提案してもらって、で、ミキティの後に、メンディーって出たら結構受けて、
なんか誕生秘話ですね。は
い、使えるね、みたいになって。で、夜の食事の時に、うん、カメラ回ってる中で、
はい、
メンディーもっと美味しくしないみたいなので、
うん、
なんか物食べて、うめえ、その後に目にかけて、うめんでいいとか言うのどうみたいなのを、武井さんかなどなたかが言ってくれて、
うん、
で、それをやったらそれも受けて、で、一つなんか、この自分の特技みたいなのができたので、これはまあ言い続けてこうみたいなので、言ってったっていうのがあるんですよね。
結構だから周りの人がいっぱい助けてくださったんですね。
そうなんです。めっちゃ助けてもらいました。本当に運が良かったというか、自分一人じゃやっぱ何もできないので、やっぱその時にこうバラエティはチーム戦なんだなっていうのはすごく感じましたね。その中で番組を面白くするためにみんなで力を合わせて、で、テレビの向こう側の人を笑わせるっていうことなんだなっていうのは感じましたね。
すごいですね。今までのイメージだと、とにかくなんか何とか しなきゃとか、メンディーだったら思うような気がしたんですよね、
うん、
自分がなんとかこれ打開しなきゃとか、うん、面白いこと言わなきゃとか、
うん、
そうじゃなくて結構その波にそのまま身を預けたというか、
うん、
そんな風にできたのは何かあったんですか。例えばちょっと自分でやってみたんだけど空回ったみたいな経験があったりとか、それこそ失敗じゃないですけど、
なんて言えばいいのかな。でも本当にそもそも何も訳が分かってなかったっていうのはあると思うんで、
うん、
なんかとりあえずなんか一生懸命頑張りますみたいなことしか当時は考えてなかったんで、うん、まあ言われたことを一生懸命やるみたいな。それこそその、うん、まあディレクターさんとかに、こここんな感じのコメントお願いしますって言われたのをそのままやるみたいな。感じでしたね。だから、そう、なんとかしようみたいなふうには思ってなくて、ただ一生懸命目の前のことをやるみたいな。
あ、じゃあ、増すときですね。まだマストでやってたっていう感じですね。
ですし。
ミルキャンマストの。
ですし、なんかそもそもバラエティで結局あれコミュニケーション大会なんで。コミュニケーション能力が高い人じゃないと無理なんですよ。で、二十歳そこらの人間が、お笑い芸人さんと会話できるはずなくて。でもコミュニケーションなんですよね、結局。コミュニケーション力が高い人が生き残るゲームなんで、あれは。
すごいですよね。そういう風に、昔からですか？結構俯瞰して、そんな風に考えられるのって、前もダンス始めた時に、自分は年上だけど周りの方が上手な人がいて、あ、この人たち先生だと思えばいいんだって、パッとこうすぐ切り替えたじゃないですか。そこでなんか落ち込んだりするんじゃなくって。
うん、
で、例えばお笑いも、いや、自分なんでこんなに喋ってるのに、例えばカットされるんだろうとか、きっとあったと思うんですよね。
うん、
でも、いやいや、これはもうコミュニケーションなんだっていうことで、お笑いのスキル云々っていうことよりは、
うん、
人とのコミュニケーションに焦点を当てて、
うん、
だからこそ多分今もずっと10年経っても、
うん、
今でも現場で多分ニーズがあるんだと思うんですけど、
う
ん、そういうふうに見えるっていうのはなんかあんまりうまくそういうふうに切り替えられる人っていないんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、
でもそれこそやっぱ当時は全くなんか喋っても使われないこともいっぱいありましたし、とはいえなんか僕あんまり自分が出たバラエティを見ないんですよ。
昔からですか？
昔から見なくて、周りの人にも見ろ見ろって言われたんですけど、
うん、振り返りにはなんか必要だみたいなことはないんですか？うん、なんか
多分必要なんだと思うんですけど、うん、なんか僕はなんか現場の空気感が大切だなと思うのと、
うん、
多分こういうこと言ったら使われるだろうなっていうのはあるんですよ。でもそうなっていくと、めちゃくちゃ省エネの人になっていく気がしてて、その省エネ感は自分にはまんないと思ってるんですよ。そこで戦いたくないなって。もちろん、すごい、うまい人います。
うんうん。
疲れるコメントを選んでいってるなって人いるし、そういう人たちも素晴らしいんですけど、
うん、
僕がそこと戦っても、なんかその自分そもそも頭の回転がいいと思ってないし、器用じゃないなと思ってるので、そことやり合っても勝てないなっていうので、まあ、一時期はその、こなれてきて、こう言っとけばいいんでしょみたいな時もあったんですけど、はい、そうなってくると、やっぱ自分自身が楽しめなかったんで、
なるほどです。
だから自分が楽しむことにフォーカスしつつ、自分が楽しんでれば、スタッフさんも楽しいし、共演者も楽しいし、テレビの向こう側の人も楽しい。っていうのに気づいたんで、そういう、立ち回りをしてるって感じですかね。
だからそもそもが不器用だから、振り返って、 勉強して型を作ってっていうことよりは、コミュニケーションっていうことにそもそも重きを置いたから、ライブ感みたいなことを大事にしたんですかね。
うん、そうかもしれないです。なんで、そもそもバラエティの練習って日頃に転がってるんで。なんで、楽屋での会話とかもそうかもしれないですし、
うん、
飲み行った時、どうやって場を盛り上げるのかとか、
うん
まあ、そういう感じですかね。先輩をどうやって盛り上げるとか、
はいは
い、そういう場所が僕の中ではバラエティの練習の場だって感じですかね。
なるほど。だから、画面を通しても、
はい、
同じことやっても同じように受けるとは確かに限らないですもんね。やっぱライブ感ってすごく重要だなと思うので、なんかなるほどなって聞いてて思いました。
うん。
ちょっと冒頭でね、お話もさせていただいたんですけど、私そのプレゼンテーションをよくやるんですよね。
はい。
人前でプレゼンするのも全くそうで、
うん、
で、プレゼンもコミュニケーションだなというふうに思ってて、
うん。
うん多分、失敗というか、その実際使われないこととか、
うん、
あ、思ったほど受けなかったなとかっていうことを多分現場で多分たくさん体験したんだろうなと思うんですよね。なので、いや、余計なこと言うよりは皆さんに身を任せた方が面白く自分はしてもらえるんだなとか、
うん、
そんなことを学んでったのかなっていうのはちょっと今思ってたんですけどね。
確かに。なんで、自分のその特性みたいなのを理解していくと、うん狙うと滑るっていうのがあるので、
なるほど
自然にいた方がメンディーは面白いよみたいなことを周りからも言われるので、なるべくでいること。
はあ
うん、で、なんか多分これ、自分で言うのもあれなんですけど、結構、笑いの神様降りてくることあるんですよ。
持ってますものね。
めっちゃ持ってるんですけど、うん、いわゆるハプニングとか失敗みたいなことが、
うん
思いもやらないところで起きる。
はい。
部類で言うと、カノエコーさんとか出川さんみたいな感じなんですけど、それぐらいなんか変なことが起きるんですよね。
なるほどです。
なんで普通にしてても変なことが起きるので、
うん、
わざわざ狙いに行こうとしなくても、なんか予想外のことが起きて面白いみたいな、まあ、結構あります、
いや、それってちょっと思ったのは、ただただ身を任せてるんではなくって、きちんと自分が何なのかっていうことを、
うん、
だ素材としてどういう素材があるのかとか、
うん、
そういうことをきちんと把握した上でバラエティに臨まれてるんだなというふうに思って、
うん、
一番最初聞いた感じでは、まあ、僕なんか何してもしょうがないんだから、まあ、とりあえずみんなに美味しくしてもらおうみたいな、若干ネガティブな聞き方をすると諦めにも聞こえなくもないようなこともあるんですけど、うんうん、ではなくって自分の立ち位置はこうだとか、自分の特性はこうだっていうことをちゃんと分析した上で、そこのその波に揺られてるというか、皆さんに身を預けてるというか、そんな感じなのかなとも思ったんですよね。
そうですね。あと、役割、
うん。
とかポジショニングみたいなのは、
うん。
自分の中でもすごく一個一個のバラエティで目標っていうかそのちゃんと役割、自分の役割を全うしろみたいなところはすごい意識してて。
あ、それは出演者さんによってとかですか？
よってですね。
その
例えば、昔はバラエティの共演者の中でも一番年下みたいなことが多かったんですけど、僕より年下の人が出てきた時には、その年下キャラは使えないので、じゃあちょっとお兄さんキャラというか、いう立ち位置の方がいいんだろうなとか、あとは僕みたいな同じタイプの人がいるときに、僕張り合うのがすごい嫌なんですよ。
うんうん、
張り合うとメンディーの良さ出ないので、だったら自分のキャラを変える、ツッコミに入るとか、
すごいですね。
そういう風にしてますね。
で
バラエティー、その番組が全体として面白くなるように行動していくって感じかな。まあでも張り合っても面白くなるときもあるけど、僕はあんまり好きじゃないんですよね。
いや、なんかすごいバラエティーって本当に戦場だなというふうに思ってて、まあ一般の人にもよくそういうふうに言われるじゃないですか。
はい。
はい。ドラマは言っても台本があって、
はい、
もちろん個々に皆さん役者さん同士戦ってるなとは思うんですけど、
はい、
むしろ自分との戦いのような感じもしていて、
うん、
でもバラエティって本当にどっから何が飛んでくるか分かんないみたいな、
うん、
台本もあってないような感じですものね。
そうですね、うん、
それはなんか結構鍛えられたんじゃないですか。
なのでもちろん準備していくことも大事なんですけど、うん、そう準備していったことにとらわれすぎるとその場のノリとか空気についていけなくなったりもするので、
うん、
それはそれで自分の中で置いときつつも、いつでも引き出せるように準備しておきながら、
うん、
その場で立ち回っていくって感じですから、TPO わきまえてじゃないですけど。
昔と今と比べてなんか向き合い方って変わりましたか？
向き合い方、
まあでもある程度、まあ型というか、こなすという意味の型ではなくって、うん、これにはこういうふうに向き合えばいいみたいな感じっていうのはもうちょっとなんかわかる感じですか？
そうですね。やっぱりかなりいろんなタイプのバラエティに出演させていただいてきたので、この時はこうみたいな、こう、そういうデータはだいぶ取れてはきてはいるんですけど、うん、まあ共演者とか出る、一緒に出られる方によっても変わってきたりとかするので、うん、それは毎回あの発見があって楽しいんですけど、
うん、
まあ、自分が楽しむ方法は心得てるつもりなので、そういう意味では、うん、バラエティ今後も、まあ、自分の中では楽しんでいけるかなっていう思ってますね。
いいですね。なんか演者さんが楽しんでるのって、多分視聴者にはすごく伝わるなと思ってて、
うん、
で、それはまたちょっと自分の話で恐縮なんですけど、プレゼンテーションしてるのも私ってすごい楽しいんですよ、実は。
うん、
すごく楽しくってライブ感もあるし、
うん、
自分が、あ、なんかすごく楽しく、お話できたなっていう日は、やっぱり相手への伝わり方って全然違うんですよね。
うん、
で、その後の質疑応答もなんか異常に盛り上がったりとかして、
うん、
っていうこと、笑いが絶えないみたいなことがあったりするので、
うん、
なんか自分が楽しむっていうことはすごい大事だなっていうふうに今ね思いました。
そうです。まあ、あと、うん、そもそもテレビの人になりたいって僕は思ってないので、
うん、
そういう意味では、まあ、すごく、まあ、楽観的って言えば楽観的なんですけど、
うん、
まあ、もし出られなくなってもしょうがないなと思ってて、なんか結局テレビって出たいって言った人が出れる場所じゃなくて、選ばれた人が出る場所なんで、まあ、選ばれなくなったら、まあ、それはそれでいいかって思ってて。
いや、本当確かそうですね、
はい。僕を使いたいっていう人が言ってくれるのであれば、
うん、
それはそれで、嬉しいんですけど、
うん、
もし僕を必要としなくなってしまったんだったら、それはそれでしょうがないというか、いうふうに思ってるので、
うん、確かに自分で発信できる媒体がある中で、
うん、
テレビは出たいって言っても出れるものではないですよね。
はい、
まあ、新聞もそうだったりしますけど、うん、そういう意味ではテレビも新聞もあんまり人を見なくなったりとか読まなくなったとはいえ、
うん、
その価値って結構高いかなというふうに思っていて、
めっちゃ高いです。
やっぱり、ね、出させていただくのは大変ありがたいことだなというふうに、うん、なんか今聞いてて思いました。
うん。
うん、まとまってはいないんですが、まあ、今回は初めてのバラエティ挑戦で、まあ、何を意識しどう行動したかというようなテーマでお送りしたんですけれども、はい、どうですか？ちょっと振り返ってみて今日のお話は。
でも自分がやっぱりこう世間の方々に注目していただけるきっかけになったこのバラエティについて、
うん、
過去の自分どうだったかなとか、
うん
うん、これからどうしたいんだっけなみたいなところも含めて考えるきっかけになったので、僕としてはとてもいい機会でしたし、まあ、その中でもいろんな失敗があったりとか、もちろん調子に乗ってしまった時があって、こなしてしまって求められなくなってそこからまた変えなきゃって言って、
うん、
立ち回り方をこう変えていったみたいなところもあるので、
うん、
まあ、本当に失敗の上に、うん、なんか今自分がいるなっていうのは感じます、ね。
そっか、そうですね。ちょっと本編であんまり触れてなかったですけど、一時期、まあ、干されたまでいかないですけど、うん、結構レギュラーがなくなったりとかした時期があったんですよね。は
い、あのウメンディーを手を抜いて言う時期貼らないっていう。
ダメじゃないですか。
ダメなんです
よ。ダメですよね、
はい。
今どんな感じで言ってるんでしたっけ？
ウメンディー。プライベートでもこんぐらいいきますか、言うときは。
言ってます、言ってます。
あの、恥とかないんですよ。
プライベートとかないですよ。その場面にも、うん、はい、会えましたし、
はい、
それこそ会食でね、お食事してると、
うん、
厨房の皆さんめっちゃ見てきますよね。
言うのか言うのかみたいな、めっちゃ見られてますね。
あとあれですよね、何でしたっけ、フロアディレクターさんから出されますよね。
あのカンペとか出されるんですけど、まあ、カンペで出されなくても言うけどなっていつもちょっとイラッとする
ということで、
ここであのウメンディ行っていただいてみたいなこと言われるとちょっと、うん、結構もう気持ち持っていかないといけないんで、ウメンディ言うためにはやっぱりその
そ、ね、
予定調和のウメンディやっぱこなしてると同じなんで、
いや本当にテレビで 見ている、もう皆さんに本当生で一回聞いていただきたいぐらいすごい破壊力と、ものすごいコンマいくつ計算してるんですかっていうぐらいの、あれやっぱテレビだとね、どうしてもその前後カットされちゃったりするので、同じようなウメンディに聞こえてる人もいるかもしれないですけどウメンディがどれだけすごいかっていうのはやっぱなかなかね、生で生じゃないとちょっとわからないぐらいのタイミングで、はい、なんか最終的にはウメンディがなんか育った経緯みたいな話になっちゃいましたけど、
うん、
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。井戸メンディ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグ井戸メンディ、井戸ムは漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。